ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは、エチオピアがアフリカにおける主要な投資先であることを確認することについてお伝えします。インドネシア政府は、アディス・アババのビジネスフォーラムの大使を通じて、エチオピアがアフリカ大陸で最も重要で戦略的な投資先の一つであることを強調しました。これまでのところ、エチオピアに投資しているインドネシアの企業は約5社あります。これは、火曜日にジャカルタのアンタラが受け取ったアディスアババのインドネシア大使館からの正面による声明から引用されたように、在エチオピアインドネシア大使であるアル・ブシュラ・バスノル大使が語ったものです。アル・ブシュラ・バスノル大使によると、12月21日月曜日に、エチオピア投資委員会が開催した外国投資家フォーラムのオープニングで、現在、Peace Success Industry PLC、サリム・ワザラン・ヤヒヤ・フード・マヌファクチャリング PLC、スンビリ・インディメイトアペレル PLC を含む5つのインドネシア企業がエチオピアに投資しています。彼は5社からの投資によりインドネシアから最も多くの投資を受けたアフリカの国のうちエチオピアが2位になったと述べました。したがって両国間の貿易と投資の協力を強化する必要があることを彼は伝えました。それでは次のニュースです。ファイザーとバイオエンテックは1250万回分のワクチンを欧州連合に供給することについてお伝えします。ドイツのバイオ企業バイオエンテック及び米製薬大手ファイザー年末までに1250万回分の COVID-19 ワクチンを欧州連合に供給します。欧州委員会は今週ワクチン接種キャンペーンを開始する予定です。バイオエンテックのビジネスチーフであるセアン・マレツ氏は12月22日火曜日に欧州連合に送られたワクチンの数が米国に約束された量の半分を超えたと述べました。ファイザーとバイオエンテックは年末までに アメリカに2000万回分のワクチンを供給する予定です。マルチによると、ワクチン接種を開始したい27の欧州連合加盟国は、5日以内にそれを受け取ることができます。欧州連合は1250万回分で、それぞれ2回の投与を受けることで、625万人にワクチン接種することができます。それでは次のニュースです。イギリスは COVID-19 の効率で立ち往生することについて伝えします。イギリスは火曜日に COVID-19 の効率に巻き込まれました。これは感染力の強いコロナウイルスの新しい亜種が原因で世界の多くが渡航ルートを断ち切り、欧州連合との航空車と貨物の行き来の禁止の数日前にヨーロッパで最も重要な貿易ルートの一つを混乱させたためです。イギリスではトラックの列が蛇行し、クリスマスの数日前にスーパーマーケットの棚が空になっているため、イギリスのボリス・ジョンソン首相は、フランスのエマヌエル・マクロン大統領にイギリスからの出荷の禁止を解除するよう急いでいます。ボリス・ジョンソン首相と彼の顧問は、感染力が従来より最大 70% の可能性のある COVID-19 の変異種が急速に拡大していると述べましたが、イギリスの科学者はゲノム監視に非常に効率的であるために特定されました。BBC がフランスのクラメン・ベウヌ欧州担当大臣がイギリスとフランスが水曜日に貿易を再開する合意を発表すると述べました。一つのオプションはトラックドライバーの滞留テストを実行することです。それでは次のニュースです。ウズベキスタンは COVID-19 の新しい亜種に関連する8カ国の国境を閉鎖することについてお伝えします。ウズベキスタンはコロナウイルスの新しい亜種とこれらの国々での多数の新しい症例への恐れの中で、イギリスなどの8カ国の市民と最近それら8カ国を訪れた人々との国境を閉鎖しました。入国禁止は1月10日まで有効です。イギリスを除いてこの政策の影響を受ける他の7カ国には、イタリア、ドイツ、デンマーク、オーストリア、オランダ、オーストラリア、南アフリカが含まれます。これは火曜日に、この中央アジアの国の政府声明によるものです。問題の国から到着したばかりのウズベキスタン市民は14日間の検疫を受ける必要があります。この3300万人の国では12月25日以降のすべての外国人到着者に対して COVID-19 抗体検査も必要です。それでは次のニュースです。 ユスフカラ元副大統領からアフガニスタンへインドネシアとの協力の継続を求めることについて伝えします。インドネシアの元副大統領ユスフカラは火曜日にアフガニスタンのカブールに向けて出発し、様々な分野でインドネシアとの二国間協力の継続を求めました。火曜日にジャカルタでアンダラが受け取った声明の中で、ユスフカラシーはアフガニスタン大統領アシュラフガニからの招待に応えるために12月25日金曜日までカブールにいます。ユスフカラのスポークスマンであるフセイン・アブドゥラ氏は、ユスフカラとガニ大統領との会談では、人道的及び経済的問題について話し合ったと述べました。また、ユスフカラ氏に加わったのは、インドネシアのウラマ評議会または MUE 及びインドネシア商工会議所カディンの代表者であるハミッド・アワルディン氏でした。以前、ユスフカラ氏はカブルへの訪問に関してインドネシア共和国のマルフ・アミン副大統領に会いました。ユスフカラ氏はガニ大統領を通じてインドネシアとのパートナーシップを継続したいというアフガニスタン政府の願望を伝えました。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領が先進インドネシア内閣に6人の新しい人物を紹介することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は間もなく先進インドネシア内閣のメンバーとして働く6人の名前を発表しました。国家元首は2020年12月22日火曜日の夜、ジャカルタのマルデカ宮殿のベランダから6人の人物を一般に紹介しました。火曜日に Voice of Nature が受け取った声明の中で、大統領は6人の人物はトリ・リスマハラニ、サンディアガ・サラフディン・ウノ、ブディ・グナディ・サディキン、ヤクト・ホリル・クォーマス、サクティ・ワヒュ・トランゴノ、およびムハマド・ルトフィであると述べました。大統領が声明を出したとき、6人は直接出席しました。計画によると、ジョコ・ウィドド大統領は2020年12月23日水曜日に正式に6名の閣僚を任命し、先進インドネシア内閣を発足させます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は電気自動車の使用におけるインドネシアの準備についてお伝えします。インドネシアはバッテリーベースの電気自動車の使用と開発へのコミットメントを確認します。この取り組みは先週のバッテリーベースの電気自動車またはカベエルベベの一般公開の実施によって自殺されました。エネルギー鉱物資源省は大エネルギー戦略を策定しました。そのプログラムの一つはバッテリーベースの電気自動車の使用です。また電気自動車へのロードマップは公共電気自動車充電ステーションと公共電気自動車バッテリー交換ステーションの建設計画によってもサポートされています。公共電気自動車充電ステーションおよび公共電気自動車バッテリー交換ステーションの建設は2019年55号の大統領令の多制規則としてバッテリーベースの電気自動車の電力充電インフラの提供に関する2020年13号のエネルギー鉱物資源大臣規則の発行によってもサポートされています。電気自動車へのロードマップは2025年までに2400ポイントに公共電気自動車充電ステーション1万ポイントに公共電気自動車バッテリー交換ステーションを建設する計画及び電気自動車ユーザー生態の電力の増加によってもサポートされています。エネルギー鉱物資源大臣のアリフィン・タスリフ氏は使用される技術と部品が従来の車両よりも単純であるためインドネシアは電気自動車を製造する可能性があると述べました。さらにインドネシアはバッテリーの原料としてのニッケル採掘の大きな可能性に支えられてバッテリーを生産する国内生産能力の可能性を持っています。政府と企業は2025年までに約1万9000台の四輪車と75万台の二輪車を提供することを約束しています。これにより温室効果ガスの排出量が28万3000トンの二酸化炭素を削減し、燃料油の輸入コストを削減できる可能性があります。大都市、特にジャカルタの郊外のほとんどは、通りを通過する自動車の排気ガスから発生します。鉛ガソリン状況委員会今年の第一四半期にジャカルタの大気汚染の 47% が自動車によるものであると主張しました。政府とビジネス関係者の間の集中的な協力と相乗作用により、インドネシアはバッテリーベースの電気自動車の使用を奨励することができます。これは、関連産業の発展、外国為替の節約、エネルギー安全性の向上、温室効果ガスの削減に影響を及ぼします。皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques.Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1930年12月23日、日本の明仁天皇の誕生のことから始めます。明仁は1933年12月23日に生まれました。彼は日本の125番目の天皇であり、1989年に亡くなった父、友人天皇の後継者として即位しました。明仁は7人兄弟の5番目に生まれた長男です。この天皇は後位に上って以来、天皇の家族を日本境に近づけようとしました。彼は日本の47都道府県を含む18カ国を公式訪問しました。彼の時代は平成と名付けられました。日本政府は2017年12月に明仁が2019年4月30日に退位することを発表しました。次に1954年12月23日、その腎臓移植に成功したことについてです。1954年12月23日、アメリカの外科医であるヨセフ・エドワード・マーレーは、ピーター・ベント・ブリガム病院で双子の兄弟、リチャードとロナルド・ヘリークの腎臓移植に成功しました。マリーは、腎炎という腎臓の炎症のために重症であったリチャードに双子の兄弟であるロナルド・ヘリークから寄付された健康な腎臓を移植しました。手術後、リチャードは8年間生き延びました。最後に2016年12月23日に Nising sambyaku sanjuyongno kokureng angjeng hoshori jikai ketsugi ga sonin sareta koto ni chuiita desu. Nising sambyaku sanjuyongno kokureng angjeng hoshori jikai ketsugi wa 2016年12月23日に承認されました。この決議は、1967年の国日間戦争で占領された土地に建設されたイスラエルの入植の終結を促すものです。この決議は、入植を国際法に基づく重大な違反と呼びました。これは2009年以降にイスラエルとパレスチナに関して可決されたその国連安全保障理事会決議であり、イスラエルの入植問題に対処する最初の決議です。これで今日の歴史を終わります。
Segera memelukmu lagi. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと韓国の包括的経済パートナー協定が正式に証明されたことについてお伝えします。インドネシアのアグスパルマント産業大臣と韓国の貿易産業エネルギー大臣のスンユンモ大臣は韓国のソウルでインドネシア、韓国の包括的経済協定に正式に証明しました。アグスパルマント大臣は12月18日金曜日にバーチャル開放された合意式でインドネシア、韓国の包括的経済パートナー協定がインドネシアを地域と世界の市場に参入する生産ハブにすることにより、インドネシアの経済をより良く、より競争力があり、オープンで韓国の投資家にとってより魅力的なものにするだろうと述べました。インドネシア、韓国の包括的経済パートナーシップ協定は、関税の引き下げ、または撤廃、原産地規定、通関手続き、貿易円滑化及び貿易給税、サービス貿易、投資、経済協力、制度上の取り決めを含む商品の貿易を対象としています。商品の取引では、韓国はその関税ポストの最大 95.54% を排除し、インドネシアはその関税ポストの 92.06% を排除します。韓国が関税を排除するインドネシアの製品には、潤滑剤、ステアリン酸、T シャツ、ブロックボード、ドライフルーツ、海藻などがあります。一方、インドネシアは、車両のギアボックス、ボールベアリング、塗装、硬いまたは、素焼きの壁タイルなど、いくつかの韓国製品の関税を排除します。一方、サービス貿易では、インドネシアと韓国は、100以上のサブセクターを開くことを約束しています。将来的には、建設セクター、郵便及び宅配便サービス、フランチャイズ、コンピューター関連サービスなど、いくつかのサービスセクターの融合を強化します。また、企業内転送、ビジネス訪問者及び独立した専門家の移動を容易にします。アグスパルマント大臣によると、インドネシア、韓国の包括的経済パートナーシップ協定は、2021年に回復段階に入ると予想される世界経済の利益を平等で吸収するために、商品とサービスの取引の増加、投資及び能力、構築の協力を通じて、両国間のパートナーシップの新しい章を開くということです。彼はまた、インドネシア、韓国の包括的経済パートナーシップ協定の後半半ばは、両国がこの経済関係をより高いレベルに引き上げるという共通の決意の持っていることを示していることを強調しました。韓国はテクノロジーセクターで独自の利点を持っていることを考えると、これはインドネシア経済の近代化プロセスに貢献するでしょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Hujan yang turun
setia. Salam waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencabut kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Masih di sini untuk setia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナナミシャです。今日はなんとソロエシ州の若飛び国立公園についてお伝えします。なんとソラウシ州には訪れるべき興味深い観光名所がたくさんあります。なんとソラウシの自然の美しさを楽しむために休暇で多くの外国人観光客が訪れます。このなんとソラウシの観光スポットの美しさはあなたを驚かせることが保証されています。国としてインドネシアは世界で最も美しい水中の楽園を持っているので、誇りに思うに起こします。この水中の楽園はインドネシアのソロエシ州南東部の若飛び県にある若飛び国立公園として知られています。若飛び国立公園は1996年に指定され、インドネシアの海洋保護の最優先事項の一つを占める海洋及び珊瑚の生物多様性に関しており、 総面積は約39万ヘクタールです。ワコトビ国立公園エリアの美しさと豊かさは実は海外でもよく知られています。特に1995年のイギリスからのワラセア遠征の後です。そこではなんと空石地域は確かに珊瑚礁が豊かであると述べられています。ワカトビ国立公園はソラウェシ南東部のワカトビ地区にあるインドネシアの50の国立公園の一つです。この国立公園は2002年に設立され、インドネシアの海洋保護の最優先順位の一つを占める、珊瑚の海洋生物多様性希望状態に関して、総面積は約39万ヘクタールです。この公園では25の珊瑚の群れがある水中の自然の美しさのパノラマビューがあります。珊瑚礁のクラスターは 600km の海岸線に沿った25の地点にある13両からの約12周で見つけることができます。さまざまな珊瑚礁がもたらす美しさに加えて、公園にはさまざまな種類の魚もいます。この国立公園が所有する豊かな魚種は93種類もの貿易用魚や観賞用魚もあります。国立公園内の島々に上陸することが多いためには、タイマイ、赤ウミガメ、ヒメウミガメの3種類があります。水中世界の自然の美しさを好む観光客のために、彼らは美しい珊瑚礁や様々な水中動物を見るためにダイビング、シュノーケリング、水泳などのいくつかの活動をワカトビ国立公園で行うことができ、また地元のコミュニティのさまざまな文化を目撃することができます。ダイビングができない場合は、水面上にイルカが現れます。イルカを見るのに最適な場所はわずかに20分でアクセスできるモララ・ヤハバで、ワギワギ島のワンチシーからのレンタルボートを使用できます。所有する施設も十分な道路施設から、かなりの数のタクシーに至るまで非常に充実しています。食事をする場所も比較的綺麗で、周りの宿泊施設は手頃な価格です。リスナーの皆さん、これでパソナルの印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya. Bagiku, tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、RRI海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、Selamat Ulang Tahun。日本語で、誕生日おめでとうございます。についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、Selamat Ulang Tahun。日本語で、誕生日おめでとうございます。というタイトルの会話を聞いてください。今回は、キャンパスのカフェタリアで、ケフィンさんは、 誕生日を迎えるラマさんにおめでとうの言葉を伝えます。ラマさんはケフィンさんに昼食をご馳走します。
Hai Kevin, aku mencarimu dari tadi.
Aku mau makan siang. Ayo makan bareng.
Kebetulan sekali, aku mau mentraktir kamu karena hari ini aku ulang tahun.
Selamat ulang tahun, Rama. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih ya atas traktirannya.
Terima kasih juga Kevin atas ucapannya.
Kalau begitu, ayo kita pesan makanannya.
Baik.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。mencari mencari 日本語で探す探す makan siang makan siang 日本語で昼食昼食 kebetulan kebetulan 日本語で偶然偶然 ulang tahun ulang tahun 日本語で誕生日誕生日 Selamat ulang tahun 日本語でお誕生日おめでとうございますお誕生日おめでとうございます Terima kasih atas traktirannya Terima kasih atas traktirannya 日本語でごちそうをありがとうございますごちそうをありがとうございます Ayo kita pesan makanannyaAyo kita pesan makanannya. 日本語で、じゃあ、食べ物を注文しましょう。じゃあ、食べ物を注文しましょう。お誕生日を迎える人におめでとうを表現するために、あなたは、Selamat ulang tahun. 日本語で、お誕生日おめでとうございます。のようなフレーズを使用することができます。ダイアローグの中で、ケフィンさんは、Selamat ulang tahun, Rama. 日本語で、お誕生日おめでとう、ラマさん。というフレーズを使用しました。おめでとうの後には、いつもおめでとうと言われるものへの願いと祈りが続きます。ラマさんは、ケフィンさんを、昼食、にご馳走したいので、彼は、aku mau mentraktir kamu makan siang。日本語で、あなたに昼食をご馳走したいです。と言いました。ケフィンさんは、terima kasih atas traktirannya。日本語で、ご馳走をありがとうございます。と言って、ラマさんにご馳走を感謝しました。ダイアログには、トラクティランという言葉があります。トラクティランは、他の誰かが購入または支払うものです。インドネシアでは、誕生日の人々は通常、誕生日に友達にご馳走します。通常、食べ物や飲み物の形でご馳走します。学校やキャンパスにいるときは通常昼食を購入します。レスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Hai Kevin, aku mencarimu dari tadi.
Aku mau makan siang. Ayo makan bareng.
Kebetulan sekali, aku mau mentraktir kamu karena hari ini aku ulang tahun.
Selamat ulang tahun, Rama. Semoga panjang umur dan sehat selalu.Terima kasih ya atas traktirannya.
Terima kasih juga Kevin atas ucapannya.
Kalau begitu, ayo kita pesan makanannya.
Baik.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Thank you. L'amar guri la ramar la rura alle butet. L'amar guri la ramar la rura alle butet. Matona manang surat ale butet pai matona manang surat ale butet doge doge doge.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。